皆さん、強いクリスチャンであるための最も大切な特徴は何だと思いますか？思いやりのある人であること、正直であること、イエス・キリストの福音を大胆に伝えることができる人などが思い浮かぶかもしれません。多くのクリスチャンは、真のクリスチャンとは、神とイエスの真理について大胆かつ自信を持って他の人々に教えるリーダーであると感じているでしょう。ですが、一方では、クリスチャンは自分たちが全てを知っていると思っていると言われたり、自分が他の誰よりも優れていると思っているとか耳にしたことはないでしょうか。イエス・キリストの真理を確信すると、イエスのことを知らない人たちに対して少し優越感を感じやすくなるものですね。けれども、私たちはみんな罪人です。神は完全な御心に従うこと、神の完全な御心に従うこと、神が私たちを愛してくださるように他者を愛することに関しては、私たちはみんな欠けていますね。神は宇宙の全能の創造主です。神は私たちをの創造主であり、私たちは被造物ですね。神は完全であり、私たちは不完全です。考えてみてください。これは現実です。神を知る者は謙虚になり、己を知る者は高慢になれない。と言われるように、私たちは思うほど偉大な存在ではありません。良い知らせとは、神の御子イエス・キリストとの十字架上の犠牲によって、神がどれほど私たちを愛してくださっているかがわかるということです。神の恵みによって私たちは許され、神の家族に受け入れられています。このことを深く理解すればするほど、私たちの謙虚さは深まることでしょう。著者のアンドルー・マーレーは、クリスチャンの最も重要な特性は、謙遜であると考えます。この本を読み、聖書の箇所や説明をすべて見た後、私はマーレーに同意せざるを得なくなりました。イエス・キリストは謙虚であることを教え、模範でありましたが、例えば、弟子たちはペンテコステでイエスの霊が彼らの上に臨むまで、謙虚とは正反対の態度を示していましたね。誰が一番偉いとか、いろいろな話があります。ペンテコステの後、やがて彼らはイエスの謙虚な道に従うことができるようになったのでした。私たちもまた、同じようにイエスに従うことを学ぶ旅の途中なのです。このことは私たちと神との関係にも、私たちお互いの関係にも反映されていると言えるでしょう。今日のルカ18章の朗読は、パリサイ人と主税人の有名な話ですね。パリサイ人は高度な訓練を受けた宗教指導者でしたが、主税人は裏切り者として軽蔑されていました。ローマ人はイスラエルを支配しており、税金を徴収するための人を選びました。選ばれた主税人の給料はローマの要求する以上に徴収していたため、多くの主税人は 敵のために働きながら、金持ちになりました。イエスは、自分は正しいと信じ、他人を軽蔑する人々のために、この例え話をされたのです。これはクリスチャンが他人より優れていると考える傲慢さを非難する現代の人々を思い出させますね。二人の男が祈っている話の中で、パリサイ人は自分自身に向かって祈っているように見えることに気づきます。ね。私はこうする。私はこうだ。ところが、主税人はもっと神に焦点を当て、神様、罪人の私を憐れんでください。と罪を告白しています。パリサイ人の言葉をよく見ると、素晴らしいことばかりですね。彼は週に2回断食しているようで、律法では断食は年に一度しか義務付けられていなかったのですのにです。彼は全収入の10分の1を捧げると言っています。律法では、収入のすべてが対象ではなく、特定のものの10分の1を捧げることが義務付けられていました。本当に優れた、いろいろな良いことをしていた感じです。この人は間違いなく、自分の義に頼っており、神の恵みを必要とする罪人でもあることを忘れていたように見えますね。一方、主税人は自分の罪と神の恵みを必要としていることを告白していました。イエスはパリサイ人ではなく、この人は神の前に義と認められて家に帰ったと言われました。イエスはこう結んでいます。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くするものは高くされるのです。聖書を通してイエスは謙虚さの大切さを教えています。イエスは誰が天国で一番偉いかについて論争していた弟子たちを叱られました。弟子たちが幼子のようにならなければ、神の国の一員になることはできないと。イエスは最後の晩餐の後、弟子たちの足を洗って謙虚さの模範を示されました。イエスは謙虚なリーダーシップの模範でした。ピリピ人への手紙2章は、イエスの謙遜について語った有名な箇所から始まります。私は一節から読みましょう。ピリピ人への手紙2章の一節から読みます。ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことで、だけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、 神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられ、な、なられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのもののすべてが、膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。本当にイエスはへりくだるとはどういうことかを私たちに示してくださいましたね。聖書の中でイエスは神の子羊と呼ばれることがありますね。羊は日常的に人々の罪のために生贄として捧げられていました。イエスは究極の犠牲の代表でした。私たちは今許され、罪の責めから解放されているのです。イエスにおける神の方法は暴力や力によるものではなかったことに注目してほしいです。そうではなく、謙虚さと愛と私たちのための犠牲によるものでした。神の関係が深まれば深まるほど、私たちは神の前でも、また他の人々との関係においても、へりくだることを求められるようになります。何年も前、クリスチャンの教授、スチュワート・ブラッキーは、学生たちの朗読に耳を傾けていました。ある学生が朗読を始めようと立ち上がったとき、彼は本を間違った手に持っていたのです。教授は、右手に本を持ち、席に着きなさい。と怒鳴りました。厳しいですね。この厳しい席に、その学生は右腕を上げたところ、右手がなかったのでした。他の学生たちは不安になりました。教授は一瞬ためらった後で、涙を流しながらこう言いました。どうか許してください、と。教授の謙虚な謝罪は、その若者に永続的な影響を与えました。この話はしばらくして、信者の大きな集まりで語られ、集会の終わりに、一人の男が前に出てきて、群衆の方を向き、右腕を上げると、右手がありませんでした。そしてこう言いました。ブラッキー教授が私をキリストに導いてくれたのです。もし教授が自分の間違いを認めていなかったら、私がキリストに導かれることはなかったでしょう。これは謙虚さの一例で、間違いを犯したときにそれを認めることができますね。人からの尊敬を失うかもしれないと思い、間違いを犯すことを恐れるのはとても簡単なことですね。面白いことにもっとうまくやれたはずだと思ったときに、それを認めて告白すれば、尊敬を得ることになるかもしれないのです。 自分の欠点をオープンにすることは、内なる強さの表れなのだと信じます。自分の弱さを隠そうとしたり、実際よりも優れているふりをしたりすると、他人からの尊敬を簡単に失ってしまうのではないでしょうか。私はこの分野でよく苦労します。間違いを犯すことを恐れるほどです。理恵は、私が全てを理解するまで隠れているのではなく、一歩踏み出して、間違いを犯すことにもっと慣れる必要があると教えてくれました。どんどん間違いしてください。私もそうですね。私たちの目標が、主であり救い主であるイエス・キリストの宣教の足跡をたどることでありますように。そういう道に進みましょう。祈りましょう。愛する神様、私たちがあなたの前に、また他の人々の前に謙虚であることよりも、自分の正しさを信じてきたことがあるならば、どうかお許しください。周囲から尊敬されるための自分の努力ではなく、あなたの力と恵みに頼ることができますように。私たちに真の謙遜を教えてください。私たちの誇りがあなたの慈しみにありますように。あなたの霊の臨在を祈ります。私たちみんなをあなたの近くに寄せて、引き寄せてください。そしてあなたの導きに従うことができますように。謙虚な道に進めることができますように。神よ、私たちを憐れんでください。私たちの主イエス・キリストを通して祈ります。アーメン。